京の家本部が皆様の限りない幸せと健康を祈りながら、清張の家総裁谷口正治先生のお話をお送り申し上げております。今朝のお話は先週に引き続いて谷口正治先生のご本真理の吟唱をテキストとしてお送り申し上げます。
皆さんおはようございます。今日はやはり真理の吟唱をテキストとして読ませていただきます。91ページの真実在を知る祈りというところであります。真実在を知る祈り。私は今日真の価値を知ったのである。本当の価値とは何かを知ったのである。人間がつけた値段の中にそのものの本当の価値があるのではないのである。真の価値は物そのものの中にある。もし不完全が現れて見えるならば、真相感をして瞑想の中に神を見、物そのもの、人そのものの中にある実相を見るのである。五感で見える姿は決して物の実相ではないのである。五感に見不完全な姿を実在すると思ってはならないのである。実相は常にあり、そして完全であるのである。瞑想によってその完全なる実相を見よう。完全なる実相を見ることは決して我々の心の力によって完全なるものを作り出すのではないのである。完全なるものはすでにあるのである。ただ私たちがそれを見なかっただけのことである。見ることはすでにあるものを現象界に顕現するためにテレビのセットにスイッチを入れて波長を合わすようなものである。波長を合わせないでもテレビセットにそれが映ってこない時にも、すでに後楽園の球場では野球の試合が行われているのと同じように、現象界に実相界の完全な姿がまだ現れてこない時にも、実相界の完全な姿はすでにあるのである。私の実相は神の子であり、真相感をしてもしないでも、悟っても悟らないでもすでに完全であり健康である。そのことは過去も現在も未来も変わることなき永劫に真実なことである。我々がいかに何を考えようとも、実相の自分というものは完全であり健康であるのであって、その他の何者でもないのである。たとえ自分が人間は病気になるものだという想念を持つことによって病気が自分の肉体に現れていようとも、本当は人間は病気にはなっていないのである。想念は物を作るというが、我々の想念は、想念というのは心の思い念ずることね。我々の想念は何物をも作ることはできない。病気を思って病気が現れていようとも、自分の想念が病気を作ったのではない。それは想念が幻想して、幻を表したに過ぎないのであって、病気は決して作られていないのである。真に作る力は神のみであり、神の想念のみ作るのである。神の想念は悪しきものを思わないがゆえに悪しきものを作らないのである。ただ良きもののみ神によって作られて実在する。それを我々が想念して良きものが現れるのは、我々の想念がものを作ったのではなく、ただ実在界に波長を合わすことによって現実界というテレビ世界に表したに過ぎないのである。ただ神のみが作りたまう。ただ私たちはそれに波長を合わせて現象界に実在の姿を映すか、それとも波長を合わせないで妄想によって悪しきものの幻想をして幻に病気や不幸を表すかの相違である。今後私は悪しきものを幻想によって描き出さない。そして実在の良きもののみを想念して実在界に波長を合わすがゆえに、実在界のただ良きもののみが私の身辺に現象化してくるのである。ただ良きもののみを実在として作りたまえし、神を賛美し、無限感謝を立てまつる。ありがとうございます。これで朗読終わりましたが、神の作りたもうた世界には悪はない、善のみであるという、こういう一切改善の 世界観、人生観が、これが水鳥の家の世界観、人生観であるわけなんであります。こういう信念を持っておるとですね、そうすると劣等感というようなものはおのずから消えてしまうということになるのであります。で、人間は神の子でありますからね、死ぬっていうことはないんです。死ぬっていうことないと言ったって、皆人間は死んでいるちゅうけれども、人間は死なないので人間の肉体が死ぬんですね。で、肉体は人間だと思う考えを我々は、捨てなければならないわけなんです。その時に初めて人間は永遠に不死である、永遠の命を持つのであるということが自覚できて、そして、いわゆる死ぬという時にも安心して、そして悠々と霊界に旅立つことができるということになるわけです。で、単に霊界行ってそのままいるかというとそうじゃないので、霊界によっていろいろな仕事があるんですけども、まだ愛する家族を助けるために出てきてですね、そしていろいろと祖先の助けによって子孫が繁栄する、あるいは非常な困難に面しているのが救われるというようなことが出てくるわけなんでありますね。その実例を話したいと思います。昭和48年10月の14日、仙台市の宮城県スポーツセンターで講習会がありました。その時に佐々木きぬこさんという仙台市大野原に住んでおられる42歳のご婦人がこういう話をせられた。谷口先生、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。昭和46年の9月に谷口清張先生がおいでの時、県民会館で主人の病気が治ったというお話をいたしました。今日はまた総裁先生の前でその後のご報告をさせていただきますことを感謝いたします。その主人は昨年の9月昇天いたしましたんですが、この清張の家の御教えのおかげで本当の神様になり、私たちを守ってくださっております。もともと活字があまり好きでなかった主人でしたが、亡くなる半年前から生命の実相を読み始めたんです。それからそれと同時に近藤先生や足利先生にたびたびご指導いただきました。生きるとは何か、人間は死んでも死なないのだということをしっかり勉強いたしました。5年も6年もこの清張の家をやっております私なんかとても足元に追いつかないくらいで、主人はどんどん魂が成長していったんでございます。そして肉体がなくなる1ヶ月ぐらい前でした。夫は自分はもうこの世の終わりだということを感じたと思いました。こう言うんでした。あんたには、私に言うんですね、あんたには随分世話になったから、向こうへ行ったら、向こうって霊界です、向こうへ行ったら多分何にも仕事がないだろうから、俺みたいに病気になったら苦しいとこや痛いところは取ってあげるし、今は交通事情が激しいから事故に遭いそうになったら車ごとどけてやるから、そしてもし、悪いものを食べそうになったら取り返してあげるから、それがせめとものご恩返しだと言いました。そしてまた向こうへ行ったらうんと働いてお金も送ってよこすよなんて、なんか今にも死にそうなことを言うんでした。で、もうそろそろ、それからしばらくして臨終でしょうか、私結婚して20年にもなりますけれども、その間名前を一度も呼ばれたことがなかったのに、その時に限って私の名前を呼ぶもんですからびっくりしましたら、今日は行くからと言うんです。今日は行くから子供たちとバラバラにならないように仲良く暮らすように と私と子供たちにそれぞれ言い残しまして、ご苦労であったと、お医者さんにも私にも看護婦さんにもみんなにありがとうございますとお礼を言ったんです。全く大往生ですね。そして今年の2月に早くも娘に縁談がありました。こうしてね、夫が亡くなってから次から次へと希望が成就することが出てくるんです。って言い言のように、霊界から助けてやると言っておったことがですね、それが実現してきたんです。今年夏に早くも娘に縁談がありました。2、3の方から写真をいただきましたんですが、私は人を疑うことを知らないもんで、どの方も大変に素晴らしく見えるんです。でもわからないもんですから、主人の写真の前でお父さん、娘にこういう素晴らしい方の写真いただいたけれども、私ではわからないからお父さんにお任せしますと言って、その写真を 2,3 日、夫の霊前に備えておいたんでした。それからお会いしたいという方がありまして、3月の初めでした。お見合いをしましたら帰ってきまして、娘が、お母さん、あの人に決めるよって言うんです。全く自信を持って言うんでしたけれども、どうしたのかと聞きましたら、お父さんにすごく似たところがあるって言うんですね。そしたら娘がしばらくしまして、朝にお母さん、お母さんと呼ぶから、どうしたのって言ったら、今日はミスター丸丸から電話が来ると言うんですけれども、約束したのかと聞きましたら、しないと言うんです。しないけれども今日は必ず来るんだからっていうもんで、どうしたもんかと聞いたら、お父さんの仏壇の写真がちょっと笑ったんです。笑うと必ずその日は朝に、あれだけれども、笑ったら電話が来るか本人が来るか必ずだけれども、あまり自信ないからお母さんにはお話ししなかったんだよと言うんです。果たして夜の12時過ぎに電話が来まして、そして話がトントン進んで、その方がうちに来てくださることになったんです。もう本当はあげてもいいと言ってたんですけれども、いいから娘さんを、ここから娘さんを取り返すわけにはいかないから、私が来ましょうよと、その素晴らしい息子さんが私の方へ守られましたんです。お父さんが協力するって言って、死の前に約束してくれましたから、本当に今こうして霊界から協力してくれてますんです。あの臨終の時にいろいろと約束事をしてくれました。私たち 女だけ残されてどうしようかと言いましたら、大丈夫、協力するからってしっかり約束してくれましたが、それが一つ一つ今現実に実現されています。本当にありがたいと思っています。生きている時にはなんてこの親父、本当にこの人と結婚しなければよかったと幾度思ったかしれないのに、今は肉体はないけど本当に頼れる主人でございます。肉体がなくなっても息子を通してお金やらなんかいろんなことを私たちに助けてくださっております。そしてその息子は今の若い人に似合わないで、なんか戦国の武将のような、幕末の志士のような心意気にすごく共鳴するたくましい息子でございます。おかげさまでこの成長の家があればこそ、こんなに幸せに主人が亡くなっても私たちは生きることができますことを本当に感謝いたしております。私も微力ではございますが、これから私のできる限り必ず法制、法制というのは真理を施す、愛護制、愛護、愛情の言葉、親切の言葉を施す、我願せ、我がにこやかな顔を人に施す、法制、愛護制、我願せを通して皆さんのお役に立ちたいと思います。ありがとうございます。これで佐々木絹子さんの体験談は終わっているんですが、この体験談の中に、人間とはいかなるものか、人間は決して死なないもんである、肉体が死んで霊界へ行ったら、肉体という皮袋を着ている時よりももっと神通自在になれる、そして家族も助けてやれるということがね、この体験の中にあるんですね。けれども全ての人間が そのように霊界から家族を助けるというわけにはいかない。それはその人が人間とは神の世継ぎであり、神の子であり、霊的実在であって、そして神通自在の力を持っているのが自分の実相、すなわち実の姿であるということを自覚した程度に従って、そういう神通自在の働きが出てくるというわけなんでありますね。